今回は旧約聖書のイザヤ書からの20回目のメッセージとなります。
Today's sermon is my 20th message on the book of Isaiah from the Old Testament.
前回の箇所ですが、イザヤ62章の2節から、新しい名で呼ばれる、新しい名で呼ばれる、この言葉、このテーマから話しました。
Last Sunday's message was on Isaiah chapter 62.Focusing on verse 2, which said, You will be called by a new name that the mouth of the Lord will bestow.
この62章の2節の後半ですね、あなたは主の口が名付ける新しい名で呼ばれようと書かれていますね。神様によって私たち信仰者は新しい名で呼ばれるんですね。
For those who are, of us who are believers, just like Israel, we will be called by a new name.
私たちはいつか輝かしい冠と呼ばれ、喜びと呼ばれ、聖なる民と呼ばれ、あがなわれたものと呼ばれる。この約束をしっかりと握っていきたいと思います。
We will be called crown of splendor.God's delight, a holy people, and redeemed. So let's hold on to that promise of God.
さらに62章の6節ですが、62章の6節、エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いたと書かれています。
And also in chapter 62 from last week, verse 6 says this.I have posted watchmen on your walls, Jerusalem.
昼も夜も見張り人はエルサレムのために祈り、神に取りなしを続けているのです。
Day and night, the watchmen continue to intercede in prayer before God.
新約時代に住んでいる私たちにとって見張り人とは聖霊の働きであると理解できると私は思っています。
For those of us living in these New Testament times, these watchmen can be seen as a symbol of the Holy Spirit and His work in people's hearts.
神の民である私たち信仰者を神ご自身が見守り、導いてくださる、それこそ聖霊の働きです。
One of the work of the Holy Spirit is to watch over and to guide those who believe.
この聖霊によって私たちは教えられ、守られていくのです。
God Himself is watching over His people, teaching and protecting us.
贖い主であるイエスが戻って来られるまで、見張り人がその働きをしておられる、そのことを信じて歩んでいきたいです。
Until Jesus, our Redeemer, returns, may we live in step with the Holy Spirit's teaching and guidance.
今日は63章、イザヤの63章に入るんですね。まず、見張り人と思われる者の言葉から、全世界に対する神の裁きが始まっていくことが予言されています。
And so today we enter into Isaiah chapter 63, and this passage.Starts with words spoken by Jerusalem's watchmen in a prophetic image. And this prophecy is about the beginning of God's judgment of the whole world.
それに続いて、イザヤの祈りが書かれています。
And then the rest of the passage is Isaiah's prayer.
それらの御言葉に今日は目を注いでみます。
So these are the themes that we will focus on today.
それでは63章ですね、63章の一節を読んでみます。63の1、このように書かれています。エドムから来る者、ポツラから真紅の衣を着て来るこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者はと、まず書かれています。
So So let's read Isaiah 63, starting verse 1, which says, Who is this coming from Edom, from Bosra, with his garment stained crimson? Who is this robed in splendor, striding forth in the greatness of his strength? It is I, proclaiming victory, mighty to save.
そして後半ですが、正義を語り、救うに力強いもの、それが私だと書かれていますね。エルサレムを見守る見張り人がエドムから来られるこの方を見て、この方は誰なのですかと問いかけています。
So the watchmen standing on the walls of Jerusalem see a man coming from Edom and ask, Who is this?
この文脈からは、エドムに裁きを行われる神について記されていると理解できます。
Based on the context, we can understand this as a picture of God who has carried out judgment in Edom.
エドムの国はエルサレムのちょうど東側にあるんですね。近いですよ。エルサレムの東側にある国ですが、イスラエルをしばしば侵略した国です。
The nation of Edom was to the east of Jerusalem, and they often attacked the Israelite city.
同時に、エドムに象徴される全世界に対する神の裁きであると理解することができます。
But here, Edom also symbolizes the whole world, which will be judged by God in the future.
これはイザヤの34章にこの全世界に対する裁きがエドムのこのに象徴されているからですね。これはイザヤの34章の背景の中にあるからです。
Earlier in Isaiah, we can see this being talked about also. Isaiah 34, verse 5, which says, My sword has drunk its fill in the heavens. See, it descends in judgment on Edom.
さあ、63章の一節ですね。この方は真紅の衣を着て、また意向がある方であると表現されていますね。
This man coming from Edom, from the direction of Edom, is described as wearing crimson and having power or authority.
そしてこの方は正義を語り、救うに力強いもの。それが私だと紹介されています。
The man says he brings victory or righteousness in another translation, and that he's mighty to save.
まさに救い主ご自身が来られてエドムを裁いている姿が描かれています。
In other words, God himself came to bring judgment on Edom.
この方の着物は赤く、その衣は坂舟を踏むもののようであると表現されています。
His clothes are deep red, like someone who has been stepping on a wine press.
その姿は神が敵対するものを踏みつけ、彼らを裁いている様子を表現しています。
In other words, in judgment, God has trampled on those who opposed him.
この三節ですが、三節で私は一人で坂舟を踏んだ。そして国々の民のうちに私と事を共にする者はいなかったと書かれています。
Verse 3 says, I have trodden the winepress alone. From the nations no one else was with me, which emphasizes that God alone carried out this judgment.
ですからこの裁きは神ご自身の裁きであることが強調されていますね。4節には私の心の内にある復讐の日があり、私の贖いの日が来たからだと書かれています。
Then verse 4 says It was for me the day of vengeance. The year for me to redeem had come.
神の敵に対する復讐の日、それこそ神の民にとって贖いの日となるのです。
What was a day of vengeance on God's enemies was also a day of redemption for God's people.
いつか私たち 神の民に対して敵対する者たちを神が裁かれる日が来るのですね。
Likewise, for God will one day judge those who are hostile to his people today.
六節ですが、六節には、私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流したと書かれています。
And verse 6 says, I trampled the nations in my anger. In my wrath, I made them drunk and poured their blood on the ground.
全世界への裁き、神による裁き、このことが週末の時に起こるんですね。
This is a prophetic image of judgment of the whole world, which will happen during the end times.
7節を読んでみます。7節からは預言者の賛美の歌が書かれていますね。私は主の恵みと主の苦しい御業を褒め歌おうと書き始めています。
However, from verse 7 onwards is the prophet Isaiah's prayer or song of praise, and it begins with I will tell of the kindnesses of the LordThe deeds for which he is to be praised.
贖いの日の訪れは主の恵みの業ですね。
A day of redemption comes, and it is God's act of grace.
主の恵みを覚えて、イザヤは賛美の歌を主に向かって捧げています。
Remembering or recognizing God's grace, Isaiah praises him.
そして主の恵み、また主の苦しい御業を褒めたたえています。
He remembers all the Lord has done.
神の民に対する贖いの業、それこそ主の苦しい御業です。
He remembers how God redeemed Israel.
この文脈の中心は豊かな恵み、豊かな慈しみです。
The theme here is God's abundant grace and abundant mercy.
私たちの救いも同様ですね。
It's the same with our salvation as Christians.
神の恵みによって救われ、私たちは生かされているんです。
We are rescued by God's grace and given life.
試練や困難の中にいるとき、私たちは信仰を持って、主の恵みを褒め歌うと告白をするものでありたいです。
So, no matter what trial or difficulty we're going through, we want to be able to recognize and to praise God's grace.
8節には、まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだ。こうして主は彼らの救い主となられたと書かれています。
Going on, verse 8 says, He said, Surely they are my people, my children, who will be true to me. And so he became their savior.
週末の時、私たちイエスを救い主と信じる信仰者こそ、神の民、偽りのない子たちと呼ばれるんですね。
In the last days, we who believe in the Savior,will be called his people, his faithful children.
9節には彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみご自身の使いが彼らを救ったその愛と憐れみによって主は彼らを贖い昔からずっと彼らを背負い抱いてこられたと書かれています。
In verse 9In all their distress, he too was distressed, and the angel of his presence saved them. In his love and mercy, he redeemed them, he lifted them up, and carried them all the days of old.
私たちの苦しみを主は共に苦しんでくださり、主の使いがその苦しみの中で私たちを救い出してくださるのです。
Likewise, God suffers with us today in our current suffering. The angel of his presence gives us help.
昔からずっと 私たちは背負われ抱いてこられたのです。
All this while, God has been carrying us through.
これはイスラエルがエジプトから解放された時、その背景がこの文脈に表現されています。
Isaiah was actually speaking of Israel's liberation from Egypt.
主の愛を覚える本当に素晴らしいイザヤの祈りです。
And now he is remembering and recognizing God's love.
同時に神は私たちの苦しみを共にしてくださる、その信仰を持っていきたいです。
Let's take hold of this truth that God is with us in our difficulties.
ところが10節から14節ですけども、10から14まではイスラエルの民の歴史を思い出す祈りとなります。
Verses 10 to 14 recalls more of Israel's history.
そしてここには私たちをエジプトから救い出してくださった神はどこにおられるのか、どこにおられたのかと問いかける祈りです。
And these verses raise the question, where is the God who rescued us from Egypt?
10節には、しかし彼らは逆らい、主の聖なる御名をいたませたので、主は彼らの敵となり、自ら彼らと戦われたと書かれています。
Verse 10 shows what had happened.Yet they rebelled and grieved his Holy Spirit. So he turned and became their enemy, and he himself fought against them.
主の敵となってしまった。主の敵となってしまった。それがイザヤが生きた時の民の現実です。
The people of Israel in Isaiah's own time had become enemies of God.
主の敵となり、神の裁きに遭う。そのことがバビロン捕囚の出来事であることをイスラエルの民は受け入れなければならないのです。
And it was necessary for Israel to recognize that God would judge them for their hostility to him, just as and he did later by using Babylon to conquer Jerusalem and take its people away.
国を失いつつあるイスラエルの民にとってその原因は自分たちの罪にあったのだと気づく必要があるんですね。
Israel had to recognize that they lost their home because of their own sin.
それは今のこの悲しみは自分たちの不従順の罪にあったのだと気づくことから新しい出発があるから。
Only when they realized that their misery was caused by turning away from God, only then could they start afresh.
さあ、それでは11節だけちょっと聖書の箇所を読んでみますよ。11節こうありますね。その時主の民は古のモーセの日を思い出した。羊の群れの牧者たちと共に彼らを海から登らせた方はどこにおられるのか、その中に主の聖なる御霊を置かれた方はどこにおられるのか。
Let me read from verse 11. Then his people recalled the days of old, the days of Moses and his people. Where is he who brought them through the sea with the shepherd of his flock? Where is he who set his Holy Spirit among them?
さあ13節も読んでみますよ。13節、アラノの中を行く馬のようにつまずくことなく彼らに深みの底を歩ませた方はどこにおられるのか。
We read verse 13 also. Where is he who led them through the depths? Like a horse in open country, they did not stumble.
15節を読んでみます。15節ですね。どうか天から見下ろし、聖なる輝かしい皆御住まいからご覧ください。あなたの熱心と力ある御業は どこにあるのでしょう。
Verse 15. Look down from heaven and see. From your lofty throne, glorious and holy, where are your zeal and your might? Your tenderness and compassion are withheld from us.
さあさあ、この15節の後半ですが、私へのあなたのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですかと祈っていますね。さあ皆さん、15節から64章全体にかけてイザヤは悔い改めと願い、懇願、取りなしの祈りを続けていくんですね。15節から64章全体にかけてです。
So from verse 15 onwards until the end of the next chapter, Prophet Isaiah continues his prayer of repentance and pleading with God and praying on behalf of his people.
民の祈りがイザヤを通して捧げられています。
Isaiah interceded on behalf of his people.
もう一度15節でしたね。15節、あなたの熱心と力ある御業はどこにあるのでしょうと、神のイスラエルへのたぎる思いを再度求めています。
Where are your zeal and your might? He asks in verse 15, wanting to see God's passion for Israel again.
16節には、まことにあなたは私たちの父です、たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは諸々の父です、あなたの皆は常しえから私たちの贖い主ですと16節祈っています。
Isaiah prays in verse 16, But you are our father. Though Abraham does not know us or Israel acknowledge us, you Lord are our fatherOur Redeemer from of old is your name.
17節も読んでみます。17節、主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を固くなにしてあなたを恐れないようにされるのですか。あなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のためにどうかお帰りください。
And verse 17.Why, Lord, do you make us wander from your ways and harden our hearts so that we do not revere you? Return for the sake of your servants, the tribes that are your inheritance.
皆さん、17節の後半ですね。どうかお帰りくださいと祈っていますね。
Isaiah says, return, he pleads with God.
これらの祈り、イザヤの祈りに応えられる形で、実は65章から66章が続いていくんですね。そしてイザヤが終わっていきますね。65から66章で神が応える形でイザヤ書は終わってまいります。
Isaiah's prayer continues in the next chapter, and then we will see God's replyIn the final chapters of this book, which is 65 and 66.
昨日ですね、私は久しぶりに私のいとこカズンに電話をしました。
Yesterday, I made a phone call to my cousin.
別に特別に話す理由はないんですけど、お元気ですかとお電話をしてですね。本当にこういう中だけど大丈夫ですかとお電話をしました。
I didn't have a particular reason to call him, but it had been a long time, so I just called to ask, how are you doing in these times?
でもこういう状況だからこそコミュニケーションを あの人で取ってみようと思ったんですね。久しぶり会ってないからどうしてるかなと思いました。
I had not met him for a long time, so I just really wanted to know how he was doing.
で、そういうふうにして、そうだな、何人かの方に電話をしてみようと、なんか今思っています。
From there, I thought that perhaps I should call some other people as well and ask how they are.
皆さん、週末が 近づいていますね。近づいています。
Brothers and sisters, the end times are coming closer.
そして贖い主、イエス・キリストが戻ってくる日が近づいてますね。
And the day of our Lord Jesus, our Redeemer, is coming closer.
私たちはどうぞお帰りくださいと私たちは今祈っていますよ。
And in our hearts, we should pray, Lord, come back.
願うならば本当にまだ福音を聞いていない人たちが私たちによって励まされ、イエス様を信じるそのような機会が与えられるようにと本当に希望を持って、私は今まで電話をできなかった人たちに電話をしてみたいなとチャレンジを今受けています。
And let us pray for opportunities to share about him with people who do not know him. And I'm feeling this myself now in wanting to call some people I haven't talked to in a while.
皆さんもう一度確認しますが、イザヤはこれらの祈りを捧げ、この祈りに応える形で神様が答え、65章、66章をもってイザヤ書は終わっていくんですね。
So the book of Isaiah will close with God's reply to Isaiah in the last two chapters.
それではお祈りをします。
Let's pray.
神様、私たちは今日本の国のために祈ります。この日本の国を憐れんでください。
Lord, first, we want to pray for the nation of Japan, for your mercy on this country.
上に立つ者を神様お守りください。正しい判断をすることができるように。
Lord, protect the leaders of Japan and help them to make decisions that are good in your eyes.
世界のリーダーのために祈ります。争いが世界で起こっています。神を争いを選ぶのではなく平和を選ぶことができるような、そのようなリーダーが上に立ってまいりますように祈ります。
We pray for leaders in the rest of the world that you would help them to choose peace and not war, and that you would raise up leaders who choose peace.
神様、私たちの生活もお守りくださるように。
Lord, please watch over our lives as well.
信仰を持って神様に祈り続けるクリスチャンでありますように。
Lord, help us to keep the faith and to continue praying as Isaiah prayed.
また神の恵みを覚えて感謝をするクリスチャンでありますように。
Help us to be people who recognize and remember your grace and have a heart of thanks to you.
イエスの御名によって祈ります。
Pray this in your name, Jesus.
Amen.
Amen.